ようこそ恵み教会へ。ただいまより11月24日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝に備えましょう。賛美歌332番をもって神様を賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。許しと救いを与えてくださる慈しみ深い主なる神様、あなたの御名を心より賛美いたします。日々の生活の中でふとしたことに神様からのメッセージをいただきます。何気ない風景も職場も家族も主イエス様の贖いの十字架なしでは色褪せたものとなり、ただただ虚しさばかりが募ります。その時には気づかなくても過ぎた日を重ね、神様と共に歩む中で、すべてのことが聖書に約束されている通り益となり祝福で満たされることを知ります。私たちにたくさんの祝福を与えてくださっていることを感謝いたします。誘惑に陥らないよう御言葉によって私たちの日々の歩みを導いてください。そして聖書の御言葉を実践するものとし、平和を作るものとしてください。これからもきっと迷うことや疑うこともあると思いますが、 主なる神様を見失うことなく、あなたの声を聞き、あなたの言葉を語り、御言葉を実践するものとなりますよう導いてください。礼拝で捧げられる賛美、祈り、御言葉の一切を祝福し、あなたの栄光だけが現れますように、今日から始まる一週間の歩みも豊かに導いてくださることを信じて、私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りをいたしましょう。主の祈り、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝も一緒に聖書を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開きください。旧約聖書ダニエル書4章4節から9節の言葉になります。ダニエル書4章4節から9節の言葉です。お読みいたします。私ネブガドネツァルが私の家で心安らかに過ごし、私の宮殿で繁栄を極めていた時、私は一つの夢を見たが、それが私を恐れさせた。私の寝床でのさまざまな幻想と頭に浮かんだ幻が私を怯えさせた。私は命令を下し、バビロンの使者を皆私の前に連れてきて、その夢の意味を告げさせようとした。呪法師、呪文師、カルデア人、占星術師たちが来た時、私は彼らにその夢のことを話したが、彼らはその意味を私に告げることができなかった。最後にダニエルが私の前に来た。彼の名は私の神の名にちなんでベルテシャサルと呼ばれ、彼には聖なる神の霊があった。私はその夢を彼に話した。ダニエル書の4章まで来ましたけれども、ここまで見てきたバビロン帝国のネブガドネザルの姿と、ダニエル書の主人公であるダニエルの姿、そのいろいろな面で対照的な人物であることを見てきました。特にその信仰面において、その致命的なといいましょうか、決定的な違いがありました。前回までのこう部分でこう見てきましたけれども、ネブガドネツァル王は主なる神様のこうあんぐり開いた口を閉じることができないような、その技を見て聞いて体験してきましたよね。そしてその驚愕の経験を通して、自分の口で主なる神様、唯一の神様のことをこう国中に知らせるということをしました。でその国中に知らせるというその言葉は、あたかもネブガドネツァル王の信仰のようにも見て取れるものだったと思います。で例えばちょっとこう復習ですけれども、ダニエル書の一章では、 神の民、イスラエルの首都であるエルサレムを攻撃して陥落して、そしてそのエルサレムにある神の宮にあった神の器をネブガドネツァルは略奪をして、自分が信じる神々の宝物蔵に納めるということをもって、神を冒涜し、またその信仰を冒涜するということをしました。でもこう2章に入っていきますと、自分の見た夢のせいでこう心が騒いで、恐れに駆られて怯えるという苦悩に、ありましたけれども、ダニエルを通して主なる神様がその恐れから解放させてくれたという経験もしましたよね。でネブガネザルはその経験をもって初めて唯一誠の神様の力をこう体験して、こんな告白をするわけですね。ダニエル書2章47節ですね。王はダニエルに答えた。あなたがこの秘密を明らかにすることができたからには、あなた方の神こそ神々の中の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方であるに違いない。一章で誠の神を冒涜するような、神の器を自分の倉庫に投げ入れるということをもって神を冒涜しましたけれども、それとは全く態度がこうガラッと変わって、完全に違う変わった姿のように見えます。ここで私たちが当然ネブガドネザルに期待するのは、あ、こういうことを口にするんだから立派な信仰者として歩むだろうということかもしれません。これだけの神体験をしたんだから、あんなに立派な信仰告白をしたんだから、人生が180度変わっても当然かもしれない。なのにそのすぐ後の3章に行ってみますと、とんでもないことをしでかしますね。3章1節ですね。ネブガドネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビト、その幅は6キュビトであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。ネブガドネザルはこのすぐ直前の、今見ましたけど、2章47節で、聖書の神こそ誠の神、神々の中の神、王たちの主だというふうに、立派なことを口にしたにもかかわらず、恐れに駆られた自分の夢に出てきた像よりも、はるかに立派な純金でできた金の像を作って、これこそ神だと。そしてこの金の像であるこの神に崇めてひれ伏さないならば、燃える火の炉の中に投げ込むという命令を国中に出しますね。呆れたような命令をしました。でもここではまた信仰を守って貫いて生きるために炉に投げ込まれたシャデラク、メシャク、アベーデゴの三人が焦げ跡一つなく生還したというその主なる神様の偉大な力を見て、いよいよ神の前に降参したかのような姿をネブガドネザルは見せますね。3章の28、29節を見ていますね。ネブガドネザルは言った。褒むべきかな。シャデラク、メシャカ、アベーネゴの神。神は御使いを送って、このしもべたちの救い出された王の命令に背いて、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の他にはどんな神にも仕えず、また拝まないこの者たちを。それゆえ私は命令する。諸民族、諸国民、諸言語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベーネゴの神に対して不敬なことを口にする者は誰でも八つ咲きにされ、その家はゴミの山とされる。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。ものすごいことをこう口にしますね。今度こそネブガドネザルは神の人として信仰を持って、信仰者としてクリスチャンになったんじゃないだろうかというふうに思いますけれども、今日の聖書箇所ですね、ダニエル書の4章に入って、見てみますと、何一つ変わっていないのがわかります。4章4節5節をもう一度見てみますね。私、ネブガドネザルが、私の家で心安らかに過ごし、私の宮殿で繁栄を極めていたとき、私は一つの夢を見たが、それが私を恐れさせた。 私の寝床でのさまざまな幻想と頭に浮かんだ幻が私を怯えさせた。また夢を見ますね。2章でもそうでしたけれども、また夢を見ました。そしてその見た夢ゆえに、恐れに駆られて怯えて、また夜も眠れなくなってしまうようなことに、苦悩に陥ってしまいますね。でもすでに2章で夢に苦しめられた時、父なる神様がダニエルを通してその恐れから解放してくださったという経験をしましたよね。ネブカドネザルは神の力を経験して見た夢など恐れる必要などないんだということを知ったにもかかわらず、また怯え恐怖に苛まれてしまいます。で、その夢に対する姿勢や態度が何一つ変わっていないだけではなくて、その夢によって襲ってきた恐れに対処する方法も全く変わっていません。4章の6節から7節を見てみますね。私は命令を下し、バビロンの使者を皆私の前に連れてきて、その夢の意味を告げさせようとした。呪法師、呪文師、カルデア人、占星術師たちが来たとき、私は彼らにその夢のことを話したが、彼らはその意味を私に告げることができなかった。またここでも2章で、会ったときと同じように、国中の知者たちをかき集めました。そしてそのかき集めた知者たちに向かって、また私の見た夢を解釈してみろと、解いてみろというふうにこう迫っていくんですね。自分の見た夢に恐れを抱く姿勢も変わらずに、またその恐れに対処する方法も全く変わっていません。皆さん、このネブガドネザルの姿を見てどう思われますか？全くもって学習できない人だなとか、なんて頑固なやつなんだとか、なんて意地っ張りで偏屈で信仰のない人なんだというふうに思いますか？でも、このネブガドネザルの姿こそ、私たちの姿ですね。私の姿であって、皆さんの姿ですね。聖書のメッセージを聞いて、恵みを受けて、感動もします。時には涙だって流しますし、涙だって出てきます。日常の生活の中で聖書を読んで、祈って、賛美をした時も、こう恵みを受けることがあって、心を打たれて、感動して、こう涙が出てくることがありますね。またこう日々の暮らしの中で、本当になんてことない日々の暮らしの中で、主の御手を感じた時に、感謝が湧き上がってきますね。でも、それで終わりです。感動を経験してそれで終わりです。根本的には生き方に何の変化もありませんし、その生き方に何の変化も起こりません。またその生き方に何の変化も起こそうとしません。これがネブガドネザルと私たちの共通点ですね。ダニエル書をはじめから読み進めていきますと、一体全体ネブガドネザルはなんでこうも、すごい神様の力を見て聞いて触れて触って経験したにもかかわらず、そしてしかも興奮しながら主なる神様を褒めたたいているのに、なんでこうも人が変わらないんだろうというふうに、こうもどかしくて仕方がないように思いませんか？でも、もどかしいと思っていること自体、自分はネブガドネザルとは違うんだと思っている証拠ですね。ネブガドネザルとは違って信仰的だし、人の話も聞けるし、まあ前よりもいいし、入るだってできるし、何よりも毎週の礼拝に出ているクリスチャンだものとこう思っている。でも正直に私たちの姿を見つめると、ネブガドネザルと大差ありません。4節を見てみますと、ネブガドネザルがこんなことを言いますね。自分のことですね、心安らかに過ごし栄華を極めたって言うんですよ。 心安らかに過ごし栄華を極めたって言いますけれども、結局のところこんな風に言える状態が羨ましくて仕方がない気持ちが私たちのうちに根深くあります。結局のところ人生の目的は心安らかに過ごし自分なりの栄華を極めることですね。やっぱり健康が第一だし、なんだかんだ言って世の中お金だよ、学歴だし、いい学校、いい職業、いい人脈だよ、こういうものが物言う世界になって信仰は二の次三の次ですね。でももしこういうものを満たしてくれるならば、そしてそのために信仰が役立つならば、その信仰を利用はするけれども、信仰のために健康を、お金を、学校、職場を、人脈を捧げ、犠牲にすることなんかできないし、そんな馬鹿げたことしてたまるかというふうに思うこともあるかもしれません。ネブカドネザルもそうですね。ダニエルと三人の友人、シャデラク、メシャク、アベデネゴの信仰を見て、大いに感動しました。こんな感動ったらありゃしないですね。大いに感動しました。世にも珍しいことを体験しました。だからといってその感動と体験を通して自分を主なる神様に明け渡すという人生の生き方にはこれっぽっちも変化が起こらないですね。ネブガドネツァルはそれなりにどころか一生忘れることのできない方法で神様を体験しました。でも神様を体験した前と、体験する前と体験した後、その生き方に大差ありません。皆さん、ネブガドネザルが持っている問題の本質って何だかわかりますか？それは彼に神様の主権を認めるという世界観が、その人生に根付いていないということです。主なる神様の主権を自分の人生に認めるという世界観が根付いてないんですね。一時的に感情を揺さぶられ感動し興奮もしますけれども、根本的に神様の主権を認めるという世界観が根付いていません。世界観というのはこう物差しを見る、物を見るこう物差しだったり、もしくはこうメガネだったり、またはこうフレームだったり、窓だったりしますね。その窓を通して外の世界を見るものですね。これが世界観ですね。レスリー・ニュービギンという宣教学者がこんなことを言いました。聖書は私たちに物事をただ単純に見るのではなく、見抜くことをできるメガネを与えてくれるって言いました。聖書は私たちに物事をただ単純に見るのではなくて、見抜くことをできるメガネを与えてくれるって言うんですね。ただ単純に見るっていうのをルックアットって言いました。そして物事を見抜くっていうのをルックスルーって言いました。ただ見る、ルックアットではなくて、見抜く、ルックスルーすることをできる世界観を聖書を与えてくれるっていうんですね。例えば、私を見て、ああ、でかい図体だな、あ牧師なのに坊主なんだな、あメガネかけてるな、やけに声がでかいな、ってこう、これルックアットですね。ただ見るだけですね。でも、じゃあ奴は、どんなことを考えていて、どんなところを通ってきて、何と葛藤して、何をなそうと、何を伝えたくて、あんなに向きになって熱心に話してるんだろうか。じゃあその話の内容に賛同できるのかできないのか。できるとしたら、奴と一緒に何をどのように、いつどこで、どんな形で具現化できるのだろうかというのが、ルックスルーですね。聖書を読んで、ただこんな人物がいて、こんな事件があるなと思うな、ルックアットです。でも、聖書を読んで、神様は、聖書の登場人物を通して、どんな背景で、どんな状況で、何を考え、何をなし、そこに何の意味があるのか。じゃあその意味を踏まえて、 今自分の置かれたところは一体全体、その世界はどう回っていて、どう動いているのか。そしたらどこで、何を、誰と、いつどんな形で、その意味を実現していけばいいのだろうか。これが聖書を持ってルックスルーすることですね。毎回こう僕自身、私自身がこう頭を抱えながら、七転八倒しながら、この礼拝説教の準備をする目的はただ一つですね。礼拝に出席している私たちが神様の主権を認める世界観を持てるようになるためです。礼拝に出席している私たちが神様の主権を認める世界観を持てるようになるためですね。ルックアット、ただ見るんじゃなくてルックスルー、神様が何を期待して、何を考えて、何を望んで、それにどう応えていくのか、それを共に考えながら植え付けたいという思いで準備してます。でもネブガドネザルには自分の人生に、日々の暮らしに、主なる神様の主権を認めようという世界観はないですね。ダニエル書の4章8節を見ていますね。最後にダニエルが私の前に来た。彼の名は私の神の名にちなんでベルテシャサルと呼ばれ、彼には聖なる神の霊があった。ダニエルにはダニエルという立派な名前がありますね。一章を見た時にもちょっとこう話をしましたけれども、ダニエルというその名前の意味は、主なる神こそ私の裁き主という意味ですね。つまり、私の人生の主権は、主なる神様の手の内にあって、主なる神様こそ私の生きる理由です。という意味を持つ名前がダニエルですね。ということは、ネブガドネザルはダニエルを呼ぶたびに、主なる神様は私の裁き主ということを想起しなければなりません。ネブガドネザルは、ダニエルのことをダニエルと呼ぶたびに、主なる神様は私の裁き主、主なる神様は私の裁き主、主なる神様は私の裁き主ということを想起しなくちゃならないから、それが嫌なんですね。だからダニエルに創始改名させて、ベルテシャサルという名前を付けました。じゃあ、ベルテシャサルっていう名前の意味は何でしょうか。これも一章を見たとちょっと言いましたけれども、ベルの神を、私の命を守りたまえという意味ですね。ベルの神を、私の命を守りたまえ。ネブガドネザルは、ダニエルのことをダニエルと呼んだときには、主なる神様こそ私の裁き主ということを想起しなければならないですけれども、もし、ベルテシャサルとこう呼べば、ベルの神を、私の命を守りたまえ。という意味になりますね。本当にいるんだかどうかわからないけれども、本当に神様というのがいるならば、私を守ってくれ。所詮神なんか利用するものなんだということを意識づけられますね。ダニエルを呼ぶたんびに。所詮神なんか利用するものなんだと。つまりダニエルの名前をベルテシャサルと呼び続けていることこそ、ネブガドネザルの世界観が全く変わっていないという証拠ですね。主なる神様の、創造主なる神様の、唯一の神様の、御父なる、御子なる、御霊なる、三位一体なる神様の主権を認めるという世界観が全くもって、その人生に、彼の人生に根付いていないですね。で、彼にはもう一つ問題がありました。もう一回見てみますね。ダニエル書2章47節ですね。王はダニエルに答えた。あなたがこの秘密を明らかにすることができたからには、あなた方の神こそ、神々の中の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方であるに違いない。やっぱりさっき言いました、とても立派なことを言ってますね。とても立派な信仰告白のようなことを言ってますけれども、所詮主なる神様は、 あなた方の神であって私の神ではないですね。あなた方の神ですね。私の神じゃないですね。ネブガドネザル自身の神ではありません。3章28、29。もう一回見てみますね。28、29。ネブガドネザルは言った。ほうべきかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。29節言ってみますね。それゆえ私は命令する。諸民族、諸国民、諸言語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神に対して不敬なことを口にする者は誰でも。ここでもとっても立派な信仰告白をしてますけれども、言葉を並べ立てますけれども、所詮、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神であって、ネブガドネザルの神ではありません。私の神ではないですね。二代目、三代目、四代目のクリスチャン、お父さん牧師、おじいちゃんも牧師、おじさんも牧師、お父さんお母さん熱心なクリスチャン、お腹の中にいる時から教会に通っています。と言ったとしても、イエス様が私の神でないならば、何の意味もありません。何の意味もないですね。お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、おじちゃん、おばあちゃん、夫、妻、子供、友人が熱心な信仰者であったがために感動することとか神業としか思えないような不思議な体験はするかもしれませんけれども、もしその神が私の神でなかったら何の意味がありますか？何の意味もないですね。私の神でないから信仰を利用したいとは思うけれども、信仰のために健康を、お金を、学歴を、学校を、職場を、人脈を、命を捧げ犠牲にすることなんかできないですね。長い間教会には通っているから、いろいろなキリスト教や教会や聖書に関する知識や用語はそれなりに知っていますし、それなりに神様の恵みと導きも感じます。でも世界観は変わらないですね。生き方も変わりません。神様からいただくことはいくらでもしますけれども、捧げることはしません。ネブガドネザルもダニエルの信仰ゆえに大いに感動しました。大いに感動しました。またありえないような奇跡じみたことも体験しますよね。でも私の神にはならないんです。私の神にはならないんですね。家で安らかに過ごし、宮殿で繁栄を極めた人生を主なる神様に明け渡すなんていうことは死んでもしません。その世界観が変わらないですね。変わりません。でもこんなネブガドネザルとダニエルに共通点があるんですよ。イザヤ書の53章を見ていますね。受難週の時によく読まれる箇所ですけれども、イザヤ書53章6節。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。この言葉こそ聖書が理解する人間像ですね。これほど簡略的に人間の要点を指摘している聖書箇所は他の聖書箇所どこ探してもありません。聖書が人間をどう理解しているか。さまよえる羊であってそれぞれ自分勝手に向かっていく存在です。これが聖書の理解する人間像ですね。で、この言葉の中で一番大事なのは私たちは皆という言葉ですね。皆ですね。一人も残らず、例外はありません。私たちみんなです、ここにいる。みんな、一人も残らず、みんなさまよえる羊で自分勝手に自分が思うところに向かっていく存在ですね、私たちは。でもみんながみんな、自分の経験してきたことこそ、自分の経験してきたことこそ優れていますし、自分の通ってきた道こそ正しいですし、自分の志す方向こそ、自分の考えこそ、自分の主張こそ、自分の趣向こそ正しくて、 もしそれを受け入れてくれない、受け入れようとしないならば、その受け入れようとしない人が間違った人となります。だって自分の経験してきた自分の思うことが正しいんですから。そしてその正しいことに賛同してくれないんですから。人の話は聞けません。だって自分の感覚が正しいんですから。でも聖書は言いますね、みんな羊のようにさまよい、それぞれが自分勝手に向かっていく存在だと。要するに人間みんな間違ってるんです。ここにいる誰一人として正しい人なんかいません。みんな間違ってるんです。そしてダニエルもネブガドネサルも同じように羊のようにさまよい、それぞれが、ダニエルもネブガドネサルも自分勝手に向かっていく存在ですね。ダニエルもネブガドネサルもさまよいる羊ですね。同じです。でもこの二人には決定的な違いがあります。詩編の23編いってみましょうか。これも皆さんよくご存知の箇所だと思います。詩編23編一節、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ダニエルもネブガドネサルも同じようにさまよえる羊であって、自分勝手に進んでいくものですけれども、ダニエルには羊飼い、牧者がいます。ネブガドネサルには牧者がいません。牧者のいるダニエルが以前、これもダニエル書2章に出てますけれども、自分の見た夢を解きなさいと言って、こう、知者たちみんなこう集まってきましたよね、ネブガドネザルのところに。で、言ったら、その集まってきた知者たちは、解きなさいと言ったら、すぐさま答えました。何言ってんですか、王様ってこう言いましたね。でもダニエルは神様、ネブガドネザルから、この夢を解き明かしてみなさいと言われたとき、何て言いました、覚えてますか、皆さん。ダニエルが言ったこと。時間をくださいって言いましたね。時間をください。何の時間ですか、何の時間ですか。神様に祈って尋ねる時間ですね。時間をくださいと言って、ダニエルは牧者であられる神様に尋ねるために家に帰って行って、神様に問いました。どういうことですか、これは。ダニエル以外の知者たちは牧者がいない羊ですから、自分勝手なことをこう並び立てていきました。ダニエルだって同じ羊ですから、いくらだって自分勝手なことを言いかねないですし、いくらだってとんでもないことをしでかしますよね。だからダニエルは時間をくださいと言って、牧者であられる主なる神様のところに行って祈るんですよ。尋ねるんですね。ダニエルとネブガドネザルの決定的な違いは、牧者がいるかいないかですね。牧者が導く羊がダニエルで、牧者のいない放獣する羊がネブガドネザルです。そして23章の4節言ってみますね。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。ダニエルはここまで何度も死の影の谷を歩んできましたよね。でもその災いを恐れませんでした。主なる神様の無知と杖がダニエルの慰めとなっていて、守ってくれるっていうことを祈りと御言葉を持って実感するんですね。無知は叩くものですね。杖はいいですけど、無知は叩くものですね。叩く杖でさえも彼にとっては慰めとなりました。この詩編23編って誰の歌ですか？ダビデの歌ですよね。でも、ダニエルの歌でもありますね。この詩編23編の4節の言葉を具現化した人間の世界に適応させたものが、ダニエル書の1章から4章まで書いてあるあのドラマですね。ダニエル書1章から4章に書かれている内容を、 一つにまとめたのがこの言葉ですね。私は災い、たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災い忘れも、あなたが共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。じゃあ皆さんの人生に主なる神様の無知と杖は慰めになっているでしょうか。私は誰の関与も受けないし、誰の助けも、誰からの叱責も受けずに、一人で十分よくやれるし、やってきた。という方は、ネブガドネザルです。でもネブガドネザルは、実際的に見てみますと、人間的な目で見れば、とてつもなく大きなことを成し遂げた人ですね。主の無知と杖がなくても、次々と国を占領していって、歴史に名を残すような大バビロン帝国を築いた人です。敏腕の王様ですね。やり手の王様ですね。力のある、知恵のある。ものすごい仕事のできる人ですね。繁栄を極めて自分の成してきた事業を見渡して、それに酔えるほどです。ダニエル書戻っていますね。ダニエル書4章29節から。12ヶ月経って、バビロンにある王の宮殿の屋上を歩きながら王はこう言っていた。この大バビロンは、王の家とするためにまた私の意向を輝かすために私が私の権力によって建てたものではないか。そうですね。自分がやってきたものをこうあってこう見て見てこうああってなるんですよ。ああこの成功、この繁栄、この業績、もう自分に酔えるようなものを全部手にしました。でもここで重要なのは、そんな繁栄と成功を手にしても、寝ている時に見たたった一つの夢、たった一つの夢に怯えて恐れて我をも失うほどになってしまうんですね。これが牧者のいない羊の姿です。さまよいながら自分勝手に進んでいったらたまたま成功がそこにありました。ダニエルのようにいちいち神様に祈って神様の許可を取ってなんかいられないですね。そんな時間を作っていったら競争相手がいっぱいいるわけですから、先を越されてしまいますね。そんなまだろっこしいことはできません。で、そんなまだろっこしいことをしなくても成功と繁栄を手に入れました。以前ダニエル学章の話をしましたけれども、そのダニエル学章の著者がしたように、勉強する前に必ず聖書を読んで祈ってから始めるなんて、そんなもったいない時間を使っていたらライバルに先を越されてしまいますね。ネブガドネザルも、ちょっとつ猛進、ひたすらに突き進みました。突き進んだところに成功はありました。でもその成功のど真ん中に、突き進んでいったその先にあったもの、その人生のど真ん中にあったものは、恐れでした。恐れが彼の人生のど真ん中に座してるんですね。じゃあ私たちは、皆さんはダニエルですか、ネブガドネザルですか。その牧者がいないことによる恐れを、自分の力で、どうすることもできない現実に直面しても、なお、世界観は変わりません。変えようとしません。なぜか、持っているものがあまりにも多すぎるんですね。自慢できるものがいっぱいあるんです。土浦恵み教会でこう、牧師をやっていると、一つ勘違いしてしまうことがあります。それは、このデカさを誇り始めてしまうんですね。牧会部門があって、マナー維持園があって、森の学園があって、キラキラサービスがあって、からし谷があって、一大事業ですね。で、日曜日ならずとも平日もたくさんの人が集まってきます。そしてたくさんの建物がありますね。この前の葬儀の時もそうでしたけれども、その葬儀にいらっしゃった方の中にクリスチャンの方がいて、ぜひぜひせっかく土浦恵み教会に来たんですから、土浦恵み教会見学させてくださいってこう、教会ツアーをしました。で、それだけじゃなくて、教会見たいんですって、土浦恵み教会ぜひ参考にしたいんですっていらっしゃる方たくさんいらっしゃいます。で、みんな一様に、すごいってこう言ってくれますね。そうなると、こう、なんだかこう、誇らしげになってしまって、なんかこう、土浦恵み教会は他の教会と違う特別な教会なんだ、というふうにこう、勘違いしてしまうことがありますね。まさにこの、ネブカドネザルの心境ですね。 こうやってこう見て。で、まあ確かにすごいことかもしれませんけれども、じゃあ、その外見に伴う、その外見に見合う中身が伴っているだろうか。ということですね。その外見に見合う中身が伴っているんだろうか。世とは違う次元の世界観で生きているクリスチャンたちで満たされているんだろうかということですね。ダニエルのように羊飼いであられる主なる神様を第一にしているクリスチャンたちで満たされているだろうか。それともネブガドネザルのように主の技を見て聞いて体験して感動もするし、口先でいくらでも主なる神様を賛美し褒めたたえるんだけれども、その生き方に何の変化も見られず、世界観も変わらず、結局世の世界観を第一にして生きる牧者のいない羊で満ちてはいないだろうか。または昔ダニエルだったのに、今はいつの間にかネブガドネザルのようになってしまっているような人たちとは満ちてはいないだろうか。そして僕自身が牧者であられる主なる神様を第一にするダニエルだろうか、それともネブガドネザルだろうか、もしくは昔ダニエルだったけど今ネブガドネザルにならっていないだろうかということを考えますね。深刻に考えます。ダニエルとネブガドネザルのやり取りを見ていますと、一つ面白いことに気づきますね。それは、バビロン帝国を敏腕権力者であるネブガドネザルがこう動かしているように見えますけれども、実のところそのバビロン帝国の歴史を動かしているのはダニエルなんですよ。ネブガドネザルは凄腕の権力者ですね。一方ダニエルは詰まるところ、捕虜の中の一人でしかありません。捕虜のうちの一人ですね。一見するとネブガドネザルがダニエルの人生をこう左右しているように見えますけれども、ダニエルがネブガドネザルの人生をこう左右しているっていうのもこう見えてきますね。じゃあ何がそうさせるんでしょうか。ダニエルの中にある世界観がそうさせるんですね。ダニエルのうちにある世界観がそうさせる。じゃあその世界観って何ですか？主なる神様が我が神で、主なる神様が我が牧者で、その主権を自分の人生に認めるという世界観です。で、そしてそれがどういうことになるかと言いますと、第二コリント見てみますね。第二コリントの六章、十節ですね。悲しんでいるようでも、いつも喜んでおり、貧しいようでも、多くの人を富ませ、何も持っていないようでも、すべてのものを持っています。悲しんでいるようでも、いつも喜んでおり、貧しいようでも、多くの人を富ませ、何も持っていないようでも、すべてのものを持っています。ネブガドネザルは、すべてのものを持っていました。ネブガドネザルはすべてのものを持っていましたけれども、いつも喜ぶどころか恐れに駆られて怯えていますね。そんな人生でした。また多くの人を富ませるどころか、多くの貧しい人の犠牲の上に、それを土台にして、それを踏み台にして建てられている、ハリボテの富ですね。日本は先進国だって言うじゃないですか。お金持ちの国だって言うじゃないですか。未だに変わらず。でも、先進国、世界の先進国は、みんな世界の貧しい人たちを土台にしてなってるものですよね。そういうものを世の中教えてくれないですね。でもクリスチャン、私たちはそれを見て、ルックスルーしていく必要がありますよね。ダニエルは悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、 何も持っていないようでも、すべてのものを持っていました。悲しくて、貧しくて、何も持ってなくていいんです。悲しくて、貧しくて、何も持ってなくてもいいんです。そこに、主の主権を認める信仰があって、牧者であられるイエス様に祈って、尋ねて、聞くことができるならば、それでいいんですね。それがすべてですね。それが、世とは違う次元の生き方です。それこそ世とは違う次元の生き方ですね。ここにおられる私たちみんな、一人残らず、みんなです。みんなが、ダニエルのように、世とは違う次元の生き方を生きる、主の羊であれることを願っています。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちはみんながみんな羊のようにさまよい、自分勝手に向かっていくものであります。しかし私たちは私たちの口であなたを牧者とし、あなたを信じるクリスチャンだと言いますけれども、本当にあなたを牧者として歩んでいる羊でありますでしょうか。ネブガドネツァルのように口ではいくらでも立派なことを並べ立てますけれども、結局は世の世界観の中で生きてはいないでしょうか。主なる神様の主権を私の人生に認める、そんな羊であるでしょうか。私たちの頑固で屈強でなかなか変わることのないこの救っている世界観を、牧者であられるあなたが無知と杖を持って慰めつつ導いてくださいますようにお願いいたします。そしてネブガドネザルが体験した繁栄ではなく、ダニエルが体験した喜びを私たちが味わいつつ歩んでいくことができる羊とならしめてください。牧者であるあなたを私たちの人生に認め、聞き祈るものとならしめてください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちの大牧者であられる主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖歌338番を持って主なる神様を褒めたたえましょう。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。これから転入式を執り行いたいと思います。ヒョン・グンファさんとイ・ビョンサムさんの転入式です。それでは一緒に使徒信条を告白したいと思いますので、教会員の方はその場にお立ちください。使徒信条を一緒に告白いたしましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではヒョン・グマさんとイ・ビョンサムさん、あなた方はこの信仰告白を告白しますか。
はい、はい、喜んで告白します。
あなた方はこの教会の会員になり、会員にふさわしい信仰生活をすることを志しますか。
はい、心を出します。
はい、ありがとうございます。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちのこの信仰の共同体に新たに兄弟姉妹を加えてくださったことを感謝いたします。ヒョン・グマさん、イ・ビョンサムさん、あなたの導きによって中国から日本にやってきて、また不思議なことに土浦恵み教会へと導かれて、共にあなたに祈り、共にあなたを賛美し、共にあなたの御言葉を聞く礼拝へと共に集うものとなりました。そしてこれから共にキリストの体である信仰共同体の一員として歩む志を与えてくださったことを感謝いたします。今お二人が告白いたしました。あなたの御手にあって、あなたの御旨に従って歩みたいと願っておられますから、どうぞあなたが最も良きものを与えてくださり、あなたの考える最善の道へとお二人を導いてくださいますようにお願いいたします。そしてこれから新たに始まるお二人との交わりをも、あなたが豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、どうぞ皆さんお座りください。それではちょっとあっち見ていただいて、はい、イ・ビョンサムさんとヒョン・グンマさんです。中国語と韓国語と日本語をお出来になるので、できる言語で言ってお話しください。はい、よろしくお願いいたします。それでは2019年テーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。
Thank you.
祝祷いたします。悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持っていないようでもすべてのものを持っています。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人一人とともに、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。